どうも、 AI 駆動開発ラボ大森です。今回は AI 駆動開発にまつわる失敗談みたいなのを話してみようかなと思います。まず AI 駆動開発っていうのは AI チャット GPT とかを使ってプログラミングすることですね。アプリとかゲームとかウェブサイトとかを、開発することを言います。で、僕は実際にその AI 駆動開発、チャット GPT とかをめちゃめちゃ使ってですね、ウェブサイトとか、スマホアプリとかゲームっていうのをバンバン作ったりしています。そういう僕がやってる AI 駆動開発ラボというこの、ポッドキャストなんですけれども、ちょっと失敗したことが、あって、でこれは、未来の僕にも言えるし、むしろなんなら過去の僕も一回学んだことであると。でなんなら多分皆さん AI 駆動開発をしている方、ないしはこれからする方、 AI 駆動開発はしないけれども AI を使うよっていう方々に、割と なんだろうな、そのいいことがあるな、教訓があるなというような、話ですね。まず、簡潔に言うと、なんかその AI に全お任せして自動化をしようとしすぎたですね。はい。最近ですね、クロードコード、クロードって AI があるんですけど、チャット GPT の仲間みたいなやつ、クロードっていうのがあって、でクロードの、めちゃくちゃ賢い AI のモデルが使えるよっていう風なことになったんですね。ファブル5っていうやつなんですけど、とにかくすごいので、一定期間しか使えなかったんで、その一定期間の間に、なんかもうそいつにいろいろパソコンの整理とか自動化とかしてもらえみたいなことで X が騒いでたりしたんですね。で、僕も、わ、それは、じゃあいろいろしなければいけないと思ってですね、パソコンの中の整理とか、自動化ないし、データのね、ルールとかそういうものを決めるところですね。っていうものをめちゃくちゃもう全幅の信頼を置いてですね、なぜならめちゃくちゃ賢くて、賢すぎてアメリカ政府にアメリカ国民以外に使わせるなって怒られて、いやいやアメリカ国民かどうかなんてわかんねえから、ちょっと一回全員使わせないようにするわみたいな、そういう事件があったんですけど、ってぐらいの賢さがあるので、今までできなかった自動化とかを試してみろみたいな、いい機会だみたいなことをいっぱい、そういったなんだろうな、その物言いが SNS に溢れてたんですけど、で例えば僕めちゃめちゃそのパソコンの中の、ログ、例えば、僕のね、そのアップルウォッチとか体重計とか載ってるその身体情報もですし、例えばそのブラウザの履歴とか、あとはなんだろう、ファイルの変更履歴とか、プログラミングの履歴とかを全部貯めるようにしてるんですね、家のパソコンに。理由はそれを使ったら何か私の発信につながったり、あとは自分の自己理解と改善につながるんじゃねえかなというようなもの貯めてるんですけど、今こそこれが火を吹く時が来たと思ってですね、じゃあそれを使ってなんかネタを自動的に見つけてきて、記事を自動的に書くようにしてくれっていうのをファブルに頼んでみたり、あとはスマホアプリを今いっぱい作ってるんですけど、なんかそのルールドキュメントとかをまとめていい感じにして、なんかそのファブルじゃない AI、 もうちょっと賢くない AI でもそのレールに従ったらいいアプリが作れるように整備してくれとか、あとはなんだろうな、僕のそのブログというか文章の、文体をいっぱいね、その記事からこう学習して僕の文体を再現するようなスキルを作ってくれみたいな、そういうことを言ったり、してましたと。でいろいろ、おいよし、これでいっぱい できたぞって思ってたんですけど、なんかよくよくなんかこう、なんかそれ全お任せしたところって、なんだろうな、僕把握してないから、そのブラックボックスなんですよ。 なんかわからんけどいいらしいみたいな状態と、でなんかよくわからんけどいいらしいっていう状態って、少なくとも僕にとってはめちゃくちゃその認知の負荷になるんですよ。認知負荷になると。で、案の定じゃないんですけど、その ファブルっていうのがすごいぞっていうのが出た後にチャット GPT の GPT5.6 っていうのが出て、まあそれもすごいぞっていうような感じなんですよ。で、僕のその、体感として、まあ今までもだし実際もそうだったんですけど、チャット GPT の方が堅実なんですね。ちゃんと仕事ができるやつっていうイメージで、クロードはちょっと調子こく天才型な僕イメージ、そういうのがあるんですけど、じゃあ改めてそのいろいろファブル、クロードに作ってもらった、まあ、自動化のパイプラインであるとか、なんかドキュメント類精査させると、なんかすっげえそれっぽいんだけど、なんかいろいろ穴あるとか、なんか いらない縛りをしすぎているとか、まあまあとにかくずさんだったんですね。まあこれは僕のその、クロードファブル5の使い方が悪い、指示の仕方が悪いとか、それを、出てきたものをしっかりチェックしていないからだとか、まあもうそういうところももちろんあるんですけど、これ前もあったんですよ。前もあった。これいつだろうな、半年前ぐらいかな。半年前ぐらいも、クロードが、やっぱすごいね、これ AI のせいにしてみると、いや、任してくださいよ、みたいな。バッチリできますよ、みたいな。調子がいいこと言ってて、お願いします、みたいな。二日三日こう、やってて。で、結局何も一個も、その、動くものとして残ってなくて、なぜならそれは、品質が十分じゃなかったからなんですけど、っていうのがあって、うわ、すごい何か時間と脳みそをね、すごいやっぱ頭使うから、その時僕も把握してないとはいえ把握するので、無駄にしたっていうのがあったんですけど、それの教訓を生かせずこういう感じに、なりましたよということですね。AI を信じて自動化だのドキュメントなどを作りすぎたですね。で、これは僕の中で多分明確に教訓というか、こうするべきであるっていうものがあって、なるべくドキュメントっていうのは絶対に少ない方がいいんですね。少ない方がいいで、書かなくても分かることは書かない方がいいんですよ。なぜならその時その時に使ってる AI がその時点で一番強い AI だとした場合に、その言われなくても分かることは、そのドキュメント化されてなくても分かることは、その言われても無駄というか、 AI 側が むしろそのなんだ AI の脳みそを不必要に使っちゃうからとか、あとはいやいや、こっちのやり方の方が本当は一番いいんだけど、その昔に作った、例えば半年前に作ったドキュメントがA というやり方をやれってふうに書いてたら、いや B の方が別にいいんだけどなと現在の AI は、まあ賢いから思ったとしても、あ、わかりました、半年前のドキュメントに書かれている通り A のやり方します、陳腐化してしまうんですよ。2つの意味ですね。その、ま、ルールが陳腐化してしまうよっていう話と、 AI が不必要に脳みそのキャパシティを取っちゃうよ。で、脳みそのキャパシティを取るって、これそのなんだろう、トークン量、AI の使用量が増えちゃうよっていう意味だけじゃなくて、まあ、とにかく AI って、まあ今のですけど、そのコーデックスとかクロードコード、まあチャット GPT もそうですけど、いっぱいそのスレッドに情報が溜まってくるとどんどんバカになっちゃうんですよ。覚えることが多くなりすぎると、守らないといけないルールが多くなりすぎるほど、ちょっとバカになっちゃうんです。これは本当に体感でとかじゃなくて、ちゃんと、そうであるっていう風になってるんですけど、まあバカになっちゃうと。って時に、なんかその、書かれても、なくても守るルールが、まあ例えば1000行あったとしたら、もう1000行分バカになっちゃうんで、まあ、ない方がいいんですよ。ない方がいい。ね、やっぱそのドキュメントは、まあ、最小限にするべきだし、そういう自動化っていう部分も、陳腐化するものか陳腐化しないもので、もう明確に分けた方がいいんですよ。陳腐化するものっていうのは、だから、で、半年後、1年後も、これのやり方で問題ないであるとされるものはあっていいんですよ。例えば僕の会社、僕の一人の会社は、株式会社カエンっていうんですけど、株式会社カエンの大森翔子が作ってるアプリである、カエンのウェブサイトはこれなので、あとは、アプリストア名はこれなので、これを使ってくださいは まあおそらく陳腐化しづらいもの、まあ AI の性能によらないものなので、それはドキュメント化してもいいんだけど、なんかこういう時計アプリはこういうライブラリを使ってこういうふうに実装してくださいは、もうすぐ陳腐化しちゃうので、書かない。書くとしても分ける、切り分ける、みたいなことですね。ってなると、やっぱその陳腐化しない部分の範囲での自動化って何なんだってなってくるとか、で陳腐化したかどうかを判断するのも、言うては結局人間が司るので、どういう仕組みで動いているか、どういうファイルがどういうふうな関係で成り立っているかは、多分把握した方が本当はいいんですけど、っていう時に、従業のものか、専業のものかだったら、明らかに従業の方が、理解しやすい。何か見えてない範囲が少ない。っていう時に、この、いや、ブラックボックスになっててっていう話、クロード・コードさんとファブルと、こう自動化、こういうふうにしようっていうふうな、いろいろ打ち合わせをして、こういうふうな実装しましたよ。あ、なるほどです。とか言って、一応その場では、合意が取れた上で進行してたんですけど、なんかまあ、すげえ膨大な何かの自動化パイプラインを組んでいるせいで、僕が見えてない部分、なんかわからんけどそうなんだろうなっていう部分が、まあ、多かったと。で、多いと、そこは、なんだろうな、その陳腐化しているかしてないかがわからない、毒が入っているかどうかわからないワイン樽なので、もし何か見つけて、うわ、毒ある、ここ全然妥当じゃないこと言ってんじゃんってなったら、まあその樽ごと信頼できなくなっちゃうので捨てるしかないっていうような、まあことが、まあありますね。まあなんで、まあ整理すると、ドキュメントはもう必要最小限にすると。で、 AI はいっぱい書いてくるんですよ。もう書きたがりなんで、書かなくても分かるよってことも書きたがりなんですよ。これは使わないでねって、これは使わないって書くんですよ。いや書かなかったらいいじゃんっていう、なんかそこに気をつけるって話と、あとはそうだな、なるべくその陳腐化するものとしないもので分ける。で、陳腐化しないものについては、まあ自動化とかしてもいいかもしれないけど、自動化するとしても、そのファイルとかそのコードの大きさ、なんかシステムの膨大さをもうなるべく少なくすることが、これその、まあ言って、もうはちゃめちゃに賢くなったらもうこういうこといらないかもしれないんだけど、ここまで、あとはあと半年後ぐらいまでは、すべからく守っていいベストプラクティスなんじゃねえかなと思ったぜという話です。ちょっとこれは、まあ、僕自身の頭の整理のためと、その僕自身が半年後に同じミスしないためでもあるし、AI駆動開発してる人してない人でも、チャット GPT を使ってる人でもね、業務ワークフローを組んでもらうとかあると思うんですけど、でもそういう時にも生きる話なんじゃないかなと思って今回してみました、というような感じですね。この放送 AI 駆動開発ラボでは、私大森翔吾が AI 駆動開発、 AI を使ってプログラミングする、ウェブサイトとかスマホアプリとかゲームを作るぜっていうのを、まあめちゃくちゃ僕自身がやってるので、それの今回みたいな知見とか、分かったこと、学んだこととか、最新のニュースとか、これを使うといいぞ、これがお得だぞ、みたいな話を、していくぜというようなポッドキャストですので、そういったことに興味がある方、AI 駆動開発って何だろう、興味あるな、なんか副業になるのかな、みたいな方も含めてですね、興味ある方いらっしゃいましたら、チャンネル登録や何かしらの登録など、して、ぜひぜひ、今後も聞いていただけると、幸いでございます。はい。また何かわからないこととか、こういうのどうなんですかっていうことがありましたら、ご質問等していただけましたら、こういった、ポッドキャストの中で、回答させていただけますので、ぜひコメントいただければと思います。ではここまでご清聴いただきどうもありがとうございました。AI 駆動開発ラボ大森でした。また次回の放送でお会いしましょう。またね。